フェイストゥエースの
薄い峠音楽堂本舗。
いらっしゃいませ。FM軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております。水戸音楽堂本舗ご案内いたしますのは私エスト、
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海が。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。
はい、どうも。
薄い峠音楽堂本舗でございます。はい、先週に引き続き、
はい、
琵琶湖、
はい、
琵琶湖畔に立つラフォーレ琵琶湖の部屋からお届けしております。昨日ねプラネタリウムライブがございまして、
はい、した。
そして今日はこの後、ね、ファンクラブの皆さんとバーベキュー、
はい、
ね、琵琶湖畔で、台風が近づいてるんですけども、なんとか今日は
なんとかギリギリ持ちそうというか持ってください的な感じです ね、
は
い、
風もそんなに強くなさそうだし、
大丈夫ですね。
はい、
湖面もまだそんなに穏やかですね。
うん、
はい、
よかったよかった、ね、もちろん雨が降ったら降ったで、屋内の施設があるんでそこでバーベキューっていう手はずだったんですけども、
はい、
やっぱり外の方が気持ちいいですもんね。
はい、
ということで昨日のライブはしかし楽しかったですね。
楽しかったですね。一応去年のライブを、踏まえてい ろいろこんな感じで演出お願いします、
うん、
と、まあ、いろいろね、打ち合わせできたんですが、
うん、
まあ、やってみないことには分からない、
分からない。
我々もこうね、実際のこう何ですか、演出を見るのは初めてなわけで、演奏しながらこう天井付近をキョロキョロしてたわけですけど、いや予想を超えて
予想を超えて
やらかしてくれましたね。
もう星のお兄さんがね、
さすが星兄
すごいですね。
すごいですね、
うん、はい、いや感動的なシーンは本当に感動したし、すごいですね、やっぱり
動く系のあるじゃないですか、
うん、
こう星がこうね 3D ではないんですけど、
うん、
3D 風にこう動くシーンとかこう、うん、はまりますよね。
はまる、
本当になんかこう演奏してて、わーやばい、なんか溶けそうみたいな、
そう
感じになりますよね。
もうね、それでまたちゃんと歌詞とかも全部星兄にね、はいはい、メールで送って、でそれに合わせてやってもらったんだけどね、いやーもう本当にね泣きそうになりました。
はい、
素晴らしかった。そして
中でもコヨーテ
は、
で、あれは何座ですか、出てきたの。
あれ最初ね小熊座を出したらね、ちっちゃくて、
ちっちゃいんですよね。
でも、はい、じゃあ大熊座にしようっつって大きいの出したんですけどね、それをコヨーテに見立てて
でそこにね、
うん、
矢印を
そう
ポインターで示すというファインプレーを
ファインプレーでしたね
スーパープレーでしたね、あれはね。
いや本当に
あれは笑いましたね。
おかしかった。もうさすが星アニですね。はい、必ず笑いをね
混ぜ込んでくるって、うん、手腕さすがです。
さすがですよ。もうね、本当に星のお兄さんの、プラネタリウムの星解説っていうのは全国でも有名でね、
はい、
爆笑プラネタリウム、
そうなんですよね。ポップがこのホテルにも、
うん、
あらゆるところに貼ってあるんですけど、爆笑ですからね。
爆笑なんですよ。これね、本当に見たことない方は一度なんか機会があったらぜひ見てほしいっていうぐらい、
はい、
DVD も出てますからね。
そうですね。ちっちゃい子供とかもすごい大人気になりそうですよね。
うん、
はい、
で、普段はこの琵琶湖、ラフォーレ琵琶湖のね、ホタルというプラネタリウムで 毎日やってるんですけど、結構全国から呼ばれてあちこち行くみたいですね。
そうです、そうらしいですね、はい、
すごいよな。初めてあの星のお兄さんのプラネタリウムで、プラネタリウムというものを初めて知った人があの何人かいらっしゃって、
なるほど、
なんか感想をいただいたんですけど、プラネタリウムってこんなに面白いもんだとは知りませんでした。
あの、ね、多分違うと思うん
です。違うです。ここだけです。
ここだけですよね。はい、
おかしかった、
はい。
でもね、ライブも本当に、楽しく演奏できて、
はい、
素晴らしいライブでございました。まあ、一応ファンクラブツアー、あの緩急自在ということなんですけどもね、はい、このあと今月末にあの福岡の
能楽殿、
能楽殿がやってますからね、はい、これもまた楽しみですね、
はい、
スペシャルなところでライブやるっていうのはいいですよね。
いいですね、
うん、はい、はい、そういうことでお便りの方
を、はい、お願いします。
紹介していきましょう。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
よし&おーちゃんのおーちゃんです。
どうもです。
8月30日、アポロベースにお邪魔しちゃいました。
お、どうもです。
もう、Sさん、クラゲさん、お二人とも、かっこよかった。
あざす。
浴衣姿が粋だし、セクシー。
あれですね。うん、はい、
ほんといいもの見させていただきました。お客さんの中にも、浴衣姿の方が見えましたね。皆さん、綺麗だし、可愛いし、やっぱりいいですね、浴衣。来年は私も。ライブ中、エースさんの首筋に流れる汗、浴衣姿にですよ。もう拝んじゃいました。たまらん。私のいいメイドの土産になります。感謝。
おいおい。
あ、でね、ライブ後半でクラゲさんが浴衣を託し上げてましたよね。私一瞬飛脚、おかっぴきが頭をよぎりました。
あ、そうですよね。はい。
ちょんまげで、あーらららら、いみたいな。
どいたどいたい。
すみません。決してその姿が嫌だとか、そういうことではありません。でも、あれから、今日は控えめに乗っていこうと決めて、おとなしめにしていたのに、ちょっぴり、ばばれちゃいました。そう、このね、姉妹、暴れることばばれるって言うんですよ。やられた。すっかり持ってかれちゃいました。私も今月誕生日を迎え、いいおばさんになるのですよ。はっ、とっくにおばさんでした。すみません。なので、そろそろ、ババレル卒業かななんて思ってたのに、フェイストエースのライブ楽しすぎです。体が勝手に。それはさてゆき、本当に楽しかったです。幸せでした。ありがとうございました。
いや、こちらこそです。ありがとうございます。
ということで、おーちゃんさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、今年の夏、最後の、ね、あの浴衣のシリーズ、
ね、はい、浴衣シリーズですね、
はい、では、
はい、
はい、お願いします。
浴衣シリーズ再び来ております。 S、はい、さん、クラゲさん、お疲れ様でしたってことでね、
はい、
そしてありがとうございました。昨日8月31日高槻、とっても楽しかったです。
あ、はいはい、
お二人揃っての浴衣姿に見惚れてしまいました、
うん、
ステージ上のエースさん、クラゲさんは浴衣にもかかわらずノリノリの曲から始まったのにはハートをわしづかみにされてしまいました、うん、エースさんはギターを抱えていらっしゃる都合上動きが普段とそんなに変わらなくて、プラス粋な感じ満載、本当に様になっててかっこいい、クラゲさんのことは、可愛いなんて普段思っていたのに、今日は男らしいなんて思っていたら、なんだかクラゲさんは動きづらそうで浴衣畑で来て、とうとう浴衣の後ろをはしょりましたね。やっぱり可愛い。その後すごくアクティブに動き回るから、もう楽しくて楽しくて嬉しくなっちゃいました、夏の終わりにこんな楽しいことあるなんて幸せすぎです、そしてエースさんもクラゲさんもとっても優しいアーティストさんです。一人一人にとても丁寧にお話しして握手してくださって毎回感激です、世界の中心で愛を叫ぶって感じです。ちょっと古いでもいいの、いろんなものを手繰り寄せて、フェスですと青春したいわ。なんか私おかしくなったかもねえ、なんかちょっとお二人に会えた後、私 2,3 日は言動がおかしい。今日は改めて昨日を思い出して眠れなくなりそうだしな。まあいいかな、夜通しフェイスデースの曲聞いてます、フェイスデースの愛にのめり込めたいロンロンさんからでした。
はい、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。ちょっと読むのはちょっと、ね、恥ずかしくなってくるまあ、あのこの浴衣シリーズね、
うん、
こう盛り上がりましたんでね、
盛り上がりましたよね、は
い、これ、うん、ね、夏の恒例にしたいですね。
恒例にしましょうね、
はい、
もう一通ね、
はい、
来ておりましたですね、はい、Sさん、クラゲさん、番頭さん、おばんです。
おばんです。
奈良の旅ガラス、モンタビアです。
どうもです。
行ってきました、フェイストゥーエースザツアー2014トラベルズフォーザネクストアットミュージックスクエア1624天神に。
ありがとうございます。
Sさんもクラゲさんも 浴衣で来はるってことで、あっしも2年ぶりに浴衣を引っ張り出しました、うん、正直体調は万全ではなかったのですが、初っ端から激アツな怒涛の瀬取りに、体調不良もどこへやら、すっかり回復しました、フェイストゥーエースに、ヒアルロン酸効果やコラーゲン効果があるのは知ってましたが、これは個人によりですからね、はい、まさか陽明酒効果もあると
はあくまでも個人の感想ですからね、
個人の感想ですからね、これ恐るべしフェイストゥーエースのライブ、これだからライブ参戦はやめられまへん、今後のツアーもめっちゃ楽しみです、そんな夏の終わりに素敵なこの曲をリクエストしますということで、はい、モンタビアさんからリクエスト来ております。今日の1曲目聴いてください。フェイストゥーエースで流星雨。フォーレ琵琶湖からお送りしております。
はい、
湖が目の前に広がってるんですけど、まあ今のとこ波とかも静かで、
そうですね、
うん、
これ琵琶湖っていうのはですね、結構ひとたび天候が荒れるとですね、うん、もう海も真っ青の、
そう、
大波が、
大波来るんですよ、
ザッパンザッパン来るんですよね、
うん、
これはね、僕ちょっとねそれ知らずに、あれは何の時でしたっけね、
あれ台風、
やっぱり台風絡みですよね、
絡みの時にね、ずっと琵琶湖の
湖畔道路とかあるんですけど、ね、その道路までこう何ですか、波が囲んでこう、うん、木とかが打ち上げられちゃう、
そう、
結構ワイルドなんですよね、
すごいワイルドでしたね、
そうなんですよ、なんかもう、あ、こいつ海って勘違いして、
勘違いして、俺海だから、
海だしみたいな、
そうそうすごか
ったです、ね、そんくらい波が荒くなるっていうね、うん、やっぱでかいですからね、
でかいですよ、
はい、
すごいな、
これがね、まあ、今日はね、曇りなんですけど、天気とですね、
うん、
まるでこう、どこの南国リゾートってぐらいのこう、
うん、
青い色をしたね、こう、湖が、
そうなんですよ、
広がって。
素晴らしいですね。
景観は素晴らしいですね。
うん。琵琶湖に流れ込む川っていうのはいっぱいあるんですけど、
はいはい、
琵琶湖から流れ出る川って一本しかないんですよね。
ああ、
瀬田川。
瀬田川でしたっけね。うん、はい、
しかしね、本当に素晴らしい湖ですわな、
はい、
これは古代にはもうこの一大なんていうんですか、水運の、
おお、なるほどね、うん、これを船でこう、
うん、
あちこち行って
たんですね、あちこち行くというね、
はいはいはい、
そういう場所だったんですけどもね、素晴らしい、こういう湖がちょうど日本列島のほぼ真ん中にあるっていうのがね、
ね、締めてますよね、
すごいですよ、はい、でしかも日本列島の日本海側と太平洋側が一番接近したところのあたりにこう真ん中にポツンとあるっていう
ね、はい、
もう本当に妙ですねこれね、はい、すごい湖でございます。さあ、引き続きお便りを、
はい、お願いします。
仙台市のキャッコさんからいただきました。
どうもです。
Aさん、倉部さん、こんにちは。
こんにちは。
突然ですが、なぜか忘れられない言葉ってありませんか？
ほう。
それが自分にとってプラスになる言葉だったり、
ほう、
指標となる言葉だったり、傷つけられたり不快だったり意味不明だったり、
うん、
誰にでも何かしらあると思うのですが、いかがでしょうか、うん、私にもいくつかあるんですが、中でも一番意味不明なものがこれ。人間ってさ、どう頑張っても 食パン1枚を1分で食べきることができないんだって。
はい、
初めて働いた職場でそこの経営者の息子に突然言われたんです。その時にはへーと曖昧な返事しかできませんでしたが、作り笑いの裏側でだから何と出かかっている言葉を腹の中に押し込むのに必死でした。十数年経った今でも食パンを見るたびにその言葉が思い出されます。
書き込まれちゃったんだな。
なのでそのどうでもいい情報が真実なのかどうかもわからないまま、この先ずっと食パンを見るたびに軽くイラッとするのも腹立たしいし、かといってわざわざ、時間を計りながら食パン一気食いするのもバカらしいと日々の悩みとなりつつあります。A さんかげさんは忘れない言葉ってありますか？
もうね、まあ、あのどうでもいい情報系ですよね、うん、そういうのをね、うん、最近あのなんかネットでウニの寿命は200年っていうのちょっと これからウニ食べるのはばかられるなっていう、ね、100
年ですか、控えめに募集します。誰か食パンの件を試してくださる寛大で物好きな方いらっしゃいましたら、試した結果を番組にお便りしていただけないでしょうか。多分6枚切りだと思われます。ということでね、こういうのは谷口とかね、
あ、そうですね、うん、あの入りたい氏とかね、
入りたいとかね、
あのその辺にちょっと指令を出すと
食パン1枚1分、なんだろうね、食べきることができないっていうよりも1分で食べようと思わないんだよね、だ
ろう
ね。
そうでしょうね、うん、
しかもあれでしょ、こういう言い方するってことは何もつけずにってことだよね。
そういうことですね、うん、あと水もんとかも
全くなし、
助けもなしにってことですよね、うん、
焼かずに
ってことですよね。
だよね。どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
はい、はい、どうでもいいです
というね、うん、言葉ってことですよね、うん、はい、まさに、
はい、まさにですね。ではお便りお願いします。
はい、Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
はい、
褒められて伸びるタイプですが、けなされてもちょっと伸びるタイプです。要するに寂しがり屋なのでかまってほしいんです。兵庫県のボンです。私の旦那が言った謎の寝言です。
はい、
どっちかを選べって言われたら俺は中国を選ぶね。一体何と何を比べて彼は中国を選んだんでしょうか、などです。私も人のことは言っていられないような変な癖があります、うん、空気が乾燥していたので寝るときにつけたマスクを無意識に投げ捨てて喉が痛くなったり、
うん、
巷で流行っている蒸気の出るアイマスクを眠りについてから一瞬で投げ捨てたり、
うん、
とりあえず服以外のものは何でも投げ捨てます。皆さんは寝ている時の変な癖や面白い寝言ありますかっていうね、
はい、あの寝言は自分じゃ確認できませんからね。
分かんないですね。どうなんでしょうね。
何と比べて中国へ。
言い切ってますからね。
言い切ってるからね。
選ぶね。
ね、選ぶね。おかしい。
おかしいですよね、これね。
おかしいよね。
気になりますよね。
ね。
あ、でもね、ちょっと長くなるんですけど、
うん、
あのね、ちょっと伝わりにくいんだけどな、これ、あの、その寝言の話なんですけど、うん、あの、前やったグラスバレーっていうバンドの、
はい、あの寝言の話ですね。
はい、あ、話しましたっけ、
うん、俺は知ってる。
あ、そう。う
ん、ぜひ、あの、その話はぜひ。
ね、まだアマチュアだったんで、
うん、
で、熊谷でライブをやることになって、
うん、
で、当時、あの、ボーカルの出口が東京に住んでおりまして、
はい、
アマチュアなんで、まあ、ホテル、とか取るお金ないんで、
うん、
うちの実家に、
はい
はい、あのバンドのみんな泊まっていただいてね、はい、そしたらですね、あの、まあ、酒飲んで寝ましょうっつって寝て、うん、で出口に僕のベッドを貸して、
はい、
僕は床で寝てたんですよ、
うん、
で、ね、ベッドちょうど見上げる感じで床で寝てたんですけどね、
うん、
明け方4時ぐらいにですね、
はい、
なんかのっぴきならない音で目が覚めましてね、そしたらですね、なんと明け方の4時にこう雷がゴロゴロ鳴ってるんですよ、
はい、
で空が真っ赤になってて、うん、部屋がこうね、暗いはずの部屋が赤く染まってるんですよ、
はい、
あ、これは怖いな、なんだと思って、目を覚ましてしまったんですけど、そしたらですね、いきなりベッドの上からですね、出口が俺を覗き込んでですね、あの、あ、出口くんってかなりイケメンなんですけど、
イケメンだよね、
イケメンくんなんですけど、うん、それがですね、満面の笑みでですね、俺に向かって、司ってますか その瞬間にですね、雷がピカーって光って。で俺はそれをこう、何が起きたかさっぱりわからず、不条理ドラマですね。
寝言だったんでしょ、それ。
寝言なんですよ。翌日、あの、寝言ってわかんなくて、うん、ねえねえねえ、今朝のあの、司ってますって何だったのみたいな。え、何それ寝言だったって、そこで判明したっていう。
なんだろうね。何だったでしょ、どんな夢見てたんだろうね。
どんな夢見たんでしょ。
司ってますか、
ね、マスカって聞かれても、雷鳴ってる中で。
いやー、もうその話はね、もう、俺の中でレジェンドとかしてますからね。おかしいですね。あ、やっぱり詩も書く人だからあれなのかな、言葉がすごいよね。
そんな高尚なもんじゃないと思うんですけどね。
つかさどってる、
つかさどってて出てこないですよね。
出てこないよ。
それを寝言で出しちゃうっていうのは、まあ確かに
すごい人ですわね。はい、どうしてんだろう、元気かな。さあ、もう一ついきましょう。はい、 A さん、クラゲさん、こんにちは。
こんにちは。
札幌の、イッツァと申します。
あ、どうも。
いきなりですが、夏休みに薄い峠に行ってきたので思い切ってメールしてみました。ラジオを聞きながら、薄い峠音楽堂本舗の薄い峠ってどんなとこだろうとずっと気になっていたので、行く前からすっごく楽しみでした。うん、峠まではバスもあるのですが、せっかくなので遊歩道を歩いていく計画を立てていました。しかし気合十分で遊歩道入り口まで行くと、とある看板がなんと熊出没注意と書いてあるではありませんか。何それ、聞いてないよ、どうしよう。でもせっかくここまで来たしと散々迷った挙句、行っちゃえと遊歩道を行くことに。最初は民家もちらほらあって、なんだ大丈夫じゃんと思っていたのですが、途中からいきなり山道に、はい、そしてまたしても、熊出没注意の看板。やばい、ここで死にたくないと、何か音の鳴るものを慌てて探したのですが、鈴はない、ラジオもない、話し相手もいない。あ、でも MP3 プレイヤーがある。音量最大にしてイヤホンから音出せる。曲はそうだ、フェイストゥエースにしようと、山道をお二人の曲を流しながら歩きました。そうすると、恐怖心も薄れ、逆に楽しくなってくるではありませんか。あの丘越えたら何が見えるんだろうみたいな、登った先にはどんな景色があるのかなとワクワクしながら登っていきました。それから熊に襲われることなく、無事薄い峠見晴らし台にたどり着けました。景色も最高に綺麗でした。薄い峠がどんなところか見ることができて、大変満足な旅になりましたし、これからはラジオの内容にも集中できそうです。今まで集中してないなって、これも全てフェイス2エースのおかげです。ありがとうございました。長々と失礼しました。写真を添付させていただきますとかね、はい、この熊注意の ね、
まあ、あの北海道の方なんでね、うん、こちらにいるあのこの看板にも書いてあるこの月のワグマっていうね、うん、首に V の字の白いものなんですけど、はい、まああのね、そんなにあの北海道の熊よりかは恐ろしくないんで、うん、そう、大丈夫だと思うんですけど、
あの怖がって逃げちゃうタイプの熊ですからね、は
い
はい、
いや、いいですね、うん、あの風と貝殻で熊を脅す、ええ、森の熊さん的な、で
もう風と貝殻で熊が方法の手で逃げていくわけです
ね、逃げていくわけですね。まあね、いろいろなんかフェイスティスのね、うん、あのヒアルロン酸だなんで言われてるんですけど、うん、熊よけにも使う、それはあくまでも個人的な感想ですからね。まあでも素晴らしいですね。うん、あの結構ね、薄い峠ってあの標高差あるんで、うん、結構なハードな、あの遊歩道っていうか、本当登山道ですよね。
登山道ですよね。
は
い、
これ、あの、ここは本当あの、交通の、いわゆる難所という、
難所ですよ、
昔呼ばれてるとこなんで、よくぞ、歩いていただきました。ありがとうございます。
皆さんもぜひ薄い峠、はい、お越しください。
あの、風と貝殻鳴らして一緒にクマ踊りそうですよ。
ずうずうしいかと思いましたが、曲のリクエストをさせてください。
何でしょう。
風と貝殻お願いしますということで、今日の、ね、2曲目聴いてください。フェイストゥエースで風と貝殻。
と買うから、それだけポケットの中詰め込んで、いつの日か巡り合える君にあげよう、一つずつの優しさがきっとつながるよ。あの坂
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。そして我々もそろそろですね、このホテルを出発してバーベキュー会場へ
移動ですね、
向かう時間が迫ってまいりました、はい、どんなバーベキューになるのやら、ね、
もうね、もう秒単位で缶ビールが開いていく、
そう、
あの壮絶な模様がまた見られると、
また見れると
ワクワクですね
、ということで番組では皆さんからのお便りを、はい、お待ちしております。ライブの感想だったり、身の回りに起こった変な出来事だったり、変な寝言
気になる言葉
気になる言葉ぜひ送ってください、メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓井峠音楽堂本舗、こちらの方まで、お便りお待ちしております、
はい、
それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店を
お待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。